こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。先日ちょっと集まりがあって行ったんですけど、久しぶりに会う方が結構いて、でそういう久しぶりに会った方々からなんかまた痩せたって言われたんですよね。特に自分では自覚はなかったんですけど、体重計に今乗ったら確かに 500g ぐらい変わってたかなっていう感じです。1キロは変わってないと思いますけどね、 700g とかかな。少しは、まあ、確かに減ってる感じはします。でも特段自分で変えたことってないんですけど、影響があるとすれば朝走るようになったことですかね。夜走ってるよりいいんですかね。夜は普通にね5キロぐらい走ってましたけど、今3キロなんですけどね、距離は短くなりました。頻度はそんなに変わらないかな。夜走っていた時とそんなに変わらないと思いますね。じゃあ何だろうって考えると、トレーニングの順番ですかね。あと朝っていう時間帯なのかな。皆さん、あの筋トレした後走るとダイエットに効果的とか聞いたことあります？脂肪が燃焼しやすくなるみたいな。筋トレの後すぐに走っててそうなってるのか、もしくは朝っていう時間帯がいいのか。朝は空腹で走ってるわけではないんですよ。トレーニングしてる時も空腹でトレーニングしてるわけではなくて、スポーツドリンクを飲んで、お水も飲みますけど、スポーツドリンクも、まあ、1日っていうか1回のトレーニングで 200cc ぐらいですかね。あとはお水、これぐらいは取ります。あとはその後バナナを1本食べてジョギングします。だから全く空腹っていうわけではないんですよ。そう考えると空腹状態で行ってエネルギー源として体脂肪が使われやすくなっているという感じでもないと思うんですね。私は空腹状態で運動はできないですね。すごくお腹が空いちゃって体が動かなくなっちゃうので、ジョギングもちゃんとバナナを食べてから走るようにしてます。だから、まあ、空腹状態でエネルギー源として体脂肪が使われているというわけではないんじゃないかと考えます。それから考えられる理由としては、筋トレしてかつジョギングまですると交感神経がかなり刺激されて日中の消費カロリーがアップするというところなのかな。これが私なりの分析です。まとめると、朝筋トレした後ジョギングすることで脂肪の燃焼効率が上がっている、交感神経が刺激されて日中の消費カロリーがアップしている、これが今のところの推測ですね。食べ物は一切変えてないです。何も変えてないですね。普通にトレーニング終わって朝ごはんを7時半に食べ、12時半ぐらいにお昼ごはんを食べ、夕方4時におにぎりを食べ、もしくはバナナなどを食べエネルギー補給をすると、そして7時半、夜の7時半ぐらいに夕飯を食べると、そんな生活です。時々すごいポテトチップ食べたくなって間食の時にポテトチップ食べたりしますし、昨日は歌の練習をしたんですけど、仕事終わってすぐに行ったのでお腹が空いたので アイスクリーム食べました。ソフトクリーム。おにぎり食べる時間がなかったんで、カラオケボックスのソフトクリームを食べました。そして帰ってきて、もちろん夕飯食べます。したけどね。普通に食べました。別に炭水化物とか減らしてません。ちゃんと定食スタイルで、お茶碗1膳分ご飯食べてます。だから、そう考えるとやっぱりこのね、筋トレとジョギングという組み合わせ、そして順番、それから交感神経、まあそこら辺なのかもしれませんね。そう考えると私も本当来月50歳になりますが、年を重ねたから基礎代謝が下がって痩せにくくなるっていうことは本当ないですよね。こうやってちゃんと自分も、これは意図せず痩せたんですけど、痩せたいと思って痩せたわけじゃないので意図せずでしたけど、まあ、50歳になってもダイエットできるっていうことですよね。体を変えることができる。でもそのためには運動や食事、どういうふうに変えたらいいのかっていうことを知っておく必要がありますね。運動もただすればいいっていうわけでもないし、食事もカロリーを減らせばいいっていうわけではないです。それに人と自分の体って違うので、人と同じくやって効果が自分にあるかっていうとそうではないわけですよね。この間なんかね、ある番組に俳優さん、女性の俳優さんが出ていて、ご自身の体のことをこういうふうに表現してたんですよ。何もしないと痩せてっちゃうって言ってたんですよ。つまりその方は有名な方ですけど、結構細い方なんですよね。見たことないけど、テレビで拝見するのでもすごく細いので、まあ実際も細いんだろうなと思いますが、無理してそうやってダイエットして細いわけではなくて、そういう体なんですよね、その方は。私は何もしないと太ります。ちゃんと筋トレをして筋肉を維持して、かつ有酸素運動をして脂肪を消費するっていうことまでしないと体をキープできません。逆に女性なんだけどすごく筋肉がつきやすくって、走っただけで筋肉がついて足が太くなっちゃいますっていう人もいます。それから代謝が高くているだけで体が熱くなって汗が出ますっていう人もいます。まあそういう方は代謝が高いから太りにくいんだと思いますけどね。なので本当に人によって体って違うので、ダイエットしてる場合だったらどういう食事、どういう運動をすれば自分が痩せるのか、そしてキープできるのかっていうところを探す必要があります。自分で探せない場合は私のような専門家と一緒に探すっていう手もあるし、今なんか遺伝子チェックみたいなのあるじゃないですか。そういうのやってもいいかもしれませんよね。まあチェックして終わったらしょうがないから、その通りにまずやってみる、行動してみるっていうところまでやらなければやって終わってしまうので体は変わりません。なので遺伝子チェックやるんだったら、本当に変わりたいんだったら、体を変えたいんだったら、やっぱりそこのアドバイスに従って行動する必要がありますよね。まあ、行動できないならやめた方がいいですね。結構お値段もしますしね。だからこそこういう点でも自分が行動するには何がいいのかっていうことを考える必要があります。結局自分軸なんですよね。自分軸で照らし合わせて、自分は何だったら行動できるのか、しかもその行動を続けられるのかっていうところを考えて、自分に合った方法で食事や運動のことも考えてみるといいかもしれませんね。そう、 なんか結局その知ったからって痩せるわけでも、知ったからって体変わるわけでもないじゃないですか。本当に効果、成果を出したいのであれば、どんな方法が、どんな手段が自分に合っていて継続できて成果が出やすいのか、その手段、方法って何かっていうのを自分軸で考える必要がありますね。私の場合はとにかく人に習いに行くっていうのが一番効果的なんですよ。まず続く。お金を出し、時間をかけ、エネルギーを出しているので頑張ろうって思うっていうのが一つと、習いに行くとわからないことが聞けるので、もやもやした気持ちにならなくて済む。なんかね、もやもやした気持ちで練習とかしてもなんかやる気にならなくなっちゃうんですよ。やる気がそげちゃうっていうか、多分ね、達成感がないんだと思うんですよ。もやもやした気持ちのままだと、できた、やった、上手になったっていう達成感がないからやめちゃうんですよね。なので私は習いに行って、わからないことは聞いて成長して達成感を感じてっていうサイクルが合ってるんだと思います。なので何かやるぞって決めたら習いに行きますね、ちゃんとお金かけて。まあ、こんな感じで、自分は何だったら、どういう手段、どういう方法だったら続けられるのかっていうのを知るっていうのもすごい大事だと思います。何においてもそうですよね。何においてもそれが自分のパターンなんですよ。自分のパターンなので、そのパターンを知っていろんなことに応用すると、何を始めても成果が出やすくなって、でステップアップにつながっていくんじゃないでしょうか。まあ、この習いに行く方法が合ってるのは私なんですよね。しかも今もしかしたら変わるかもしれないし。ということで話がそれてしまいましたけど、こんなね50代でも生活習慣とか運動習慣とか、まあ、コツ、食事や運動のコツがあって、そして継続できる方法があれば、まあ全然更年期だから痩せないとか、年取ったから痩せないとか、そういったことはないということです。皆さんも自分軸で自分の体のこと、やり方のこと、方法、手段のこと、自分軸でぜひ考えて、自分に合ったやり方で成果を出していってもらえたらと思います。ということで今日はここまでです。メグでした。